Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
TBS Podcast。
7月8日水曜日、時刻は午後8時を過ぎました。 TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているアフターシックスジャンクション、略してアトロク。パーソナリティはラップグループライムスターの歌丸です。そして水曜パートナーは、
はい、 TBS アナウンサーの日比真央子です。さてここからは、聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。今夜お送りするのはこちらの特集です。アインシュタイン、トルストイ、シューマン、マルクス。なぜ偉人は男性ばかりなのか。歴史に名を残した男たちの陰で、最女の運命は、by 松永美穂。
はい。
ということでですね、うん、マルクスやアインシュタイン、ロダン、皆さん名前をもちろん聞いたことがあるような、歴史に名を残した偉人にはなぜ男性が多いのでしょうか。男性だけが才能にあふれ優れていたから。いえ、そうではありません。男性たちの傍らには才能あふれる女性の存在もあったのです。それぞれの分野で才能に恵まれていたにもかかわらず、歴史に名を残す偉人のパートナーとして翻弄され、ミューズの美名のもとに、男性から社会的創造的な搾取を受けていた女性たち10人の物語を集めた才女の運命が25年ぶりに復刊されました。
はい、ということで今夜はこの本を翻訳された早稲田大学教授でドイツ文学翻訳家の松永美穂さんにお越しいただき、お話を伺おうと思います。初めまして、よろしくお願いします。
こんばんは、今日はありがとうございます、はい、
いや、こちらこそです、ありがとうございます。はい、今そのお持ちいただいているのは原書&、
はい、そうですね、はい、あの当時使った原書を持ってきて、はい、あと最初に25年前に出た本と、はい、あと今回出たフィルムアート社さんから出た本を持ってまいりました、
ね、これね、まあ、ちょっと後ほども話でと思いますが、はい、日比さんは、まあ本当にこの特集が決まる前からね、はい、
そうなんですよ、ということですもんね、本当に自粛明けすぐの時にやっと外に出られるってなって、外をちょっと歩いていて、はい、でアップリンク渋谷のちょっと映画は見られなかったんですけども、うんうん、売店といいますかグッズ売り場に行った時に、はい、もうフロントランナーといいますかね、うん、最前列に並んでたのがこの最初の運命の一冊だったんですね。で、実は恥ずかしながら25年前に会った、もうすでにもう出版されてたってことは存じ上げていなかったんですけども、うん、なんじゃこれはと思いまして、うんうんうん、すぐさま購入させていただきました、うん、
それは大変嬉しいです、はい、
でもう読み込んで読み込んでというね、
もうね、一文一文、一語一語がもうなんかズバッズバッとこう今までの違和感を解いてくれるような、うん、もうある意味ちょっと救いの言葉もたくさんあったので、うん、思わず付箋をたくさんつけてじっくり読ませていただきました、
う
ん、
はい、ございます、
はい、ということでじゃあ行ってみましょうかね、はい、じゃあ松永さんのご紹介をお願いいたします。
はい、ご紹介します、うん、愛知県生まれ、早稲田大学の教授、ドイツ文学者、そして翻訳家でいらっしゃいます。また日本翻訳大賞の選考委員でもいらっしゃるんですよね。主な翻訳書には第54回毎日出版文化賞特別賞を受賞されたベルハルト・シュリンクの朗読者、ほかラフィック・シャミ、夜の語り部、ヘルマン・ヘッセ、車輪の下で、ウーベティム、僕の兄の場合などです。そして著書にはドイツ北方機構、誤解でございますなどなど。そして今年の3月、最初の運命、男たちの名声の陰でがフィルムアート社より25年ぶりの復刊となりました、
はい、松永さんね、あの日本翻訳大賞選考委員の皆さんはこの番組にお越しいただいて特集とかもしたんですが、まあ、あのこの番組にお越しいただくあるドイツ文学者、こう翻訳家というね、うん、領域はこう初ということでございまして、
それは光栄です、
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
うん、でですね、あの今回その復刊になった最初の運命ですけども、あの僕最初に連想したのはですね、あのまあ、要するにその歴史の陰にまあ隠されてしまったというか、そういう女性たち そのあれを追うというあれで、翻訳家コラムニストの山崎まどかさん、これ2018年8月か、もうだいぶ前になりますけど、本と女子特集というタイトルの中で、山崎まどかさんにご紹介いただいた、ケイト・ザンブレノのさんという方が書いたヒロインズという本、これをまああの紹介していただいて僕も読んだんですけど、ちょっとこれをヒロインズ、連想したんですけど、このヒロインズという本が出たのも多少関係あるという。
あ、そうですね、はい、本当にあのそうなんです、あのヒロインズ出た時大変話題になって、あの私は、 私は実は25年前にちょっと似た本を、うん、訳したことがあるんだよっていう話を、知り合いの方にしたりして、はい、この訳された西山さん の知り合いの編集者の方にこれ西山さんに渡してくださいって言って、
はい、
この古い西山敦子さんですね、うんうんはい、古い本をお渡ししたりもしたんですけれども、はい、そうしたらフィルムアート社さんの方から、うん復刊しませんかっていうお話をいただいてとても驚き、はい、また大変嬉しかったんですけれども、うんうんうん、そうですね25年前に出した時は、はい、小さな新刊紹介を新聞で出していただいたんですけれども、はい、そんなに大きなブームにはならずに そのまま静かにこう終わってしまうのかなと思っていたら、はい、とてもよく似た内容のヒロインズが出たということもあり、うんうんうん、また今本当にフェミニズムの本が改めてこう注目されていますよね、はいはいうんうん、なので本に新しい命が与えられたっていうことはとても嬉しかったですし、はい、近野末紀子さんに早稲田大学での講演会に来ていただいた時にも近野末紀子さんは、
はい帯を書いて
そうですね、はい、そうです翻訳家の近野末紀子さんにも、うん、この本の話をして、はい、古い方の本をお渡ししたところをツイッターで流してくださったっていうこともきっかけになったんですよね。そう並べてそうです、ね、出してくださった、うんうん、はい大変ありがたかったんですけれども、これ
はだからまあその男性側としては恥ずかしい話、25年経ってようやく日本社会がまあ追いついてきたというか、うん、ところもあるのか。感じですかね、
なんですかね、はい、読者の方々が発見してくださったっていうことはすごく、うんうんはい、嬉しいです翻訳者としては、うん、で原作者の方も、インゲ・ステファンさんもすごく喜んでました、うんう
んはいね、そしてまさにこう若い世代の読者ギリさんとかにこうもうダイレクトに届くっていう、うんね、流れにもなってるってことですか、ね、
本当に今更ながらに気づかされたことが多すぎて25年という月日が経ってももうとってもこうフレッシュっていう方もちょっとはなんなんですが、うん、昔の本だなんてみじも思えないくらい、うんね、今まさに読むべき本だなと思いました。
はい、ありがとうございます、
うんね、あと、ね、それこそ映画とかでもこういう題材、まあ、実話でいうと例えばビッグアイズとか、うん、あと、まあ、あれは創作かなグレン・クローズ の、天才作家の妻とか、うん、やっぱこういう、 こう女性が要するにすごく高名な男性がいるんだけどそれが実はその女性側の才能を搾取していたみたいな、うんまあ、史実でもあるしそういうフィクションでもそういう話が出てきたりとか、うん、やっぱねなんかこの才女の運命で書かれたようなその問題意識っていうのはかなり一般化されるようなましてミートゥー以降というか、
うんですね
ね、そうですね
こともあるということで、はいはい、ということで今日はちょっとですね、25年ぶりに復刊した才女の運命翻訳された松永美穂さんにぜひですね、まあ、この本の、翻訳されるそのまあ、いきさつとかと、はい、ぜひその中身というかね、うん、もうちょっと いろいろでもびっくりしましたね。
いや本当に偉人を偉人と言えないくらいのいろんなことが、
うん、何にも僕知らなかったなと思って、うん、はいもうフィッツジェラルド普通に読めねえなみたいな。
そうですか。いや、うん、私もでも本を訳して知ったこともたくさんありましたね。
はい、ぜひちょっと詳しく、お知らせなど伺いたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
ジャンクション。時刻は8時9分です。TBS ラジオアフターシックスジャンクション。グーテンアーベント。わかんないで言ってるよ。パーソナリティは私、ラッパーのライムスター、歌丸と。
はい。こちらも、グーテンアーベント、合ってるかな水曜パートナーで。
これだって、ごめんなさい。
合ってますかね ?TBS アナウンサーの日比真央子です。
すいません、松永さん、ごめんなさい。台本に書いてあるからって棒読みして、これどういう意味になる
の？いやいや、素晴らしいですよ、皆さん、発音が。あ、こんばんはっていう
こんばんはです。
グーテンアーベントですね。
グーテンアーベント。
はい、意味もわからダメですよ。ちゃんと確認して、横に本職がいるのに。
ちゃんと考えて物を発さないと。
フィッツジェラルドの文句を言い続けてる場合じゃない。
ないじゃない。
はい、ということで。
ありがとうございます。はい、ということで今夜はですね、歴史に名を残した男たちの陰で、才女の運命はフィーチャリング、松永美穂さんということで、ゲストは、早稲田大学の教授で、ドイツの文学者、翻訳家、松永美穂さんです。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、ね、これからいろいろと聞きたいことがたくさんあるんですけれども、うん、ここからはドイツのフェミニズム事情や原作者で、そして進行もまだまだ続いていらっしゃると伺っておりますが、すね、インゲ・ステファンさんについて、そして25年という月日を経て復刊されました、才女の運命について伺っていきたいと思います。
はい。ということで、まずはですね、松永さんは、ドイツに留学、いつ頃されてたんですか？はい、
90年代の初めですね、うんうん、もうだいぶ前になりますけれども、うんうんうん、はい、しかも子連れ留学という当時は珍しかったんですけど2人子供を連れて留学しました、うんうんうん、1年間、はい、で子供 の世話をするために、うん、なんと母親もくっついてきたという。
あ、すごい。もうじゃあもうある意味もう大移動。
はい、あ、そうですね、うんうん。はい、本当は母親に預けようと思ったんですけど、田舎に、うんうん、はい。そしたら母が一回も外国行ったことなくて、私も一緒に外国に行って住みたいっていう。
いいな。
いい。
なので母は50代で初めて来ました。
まあある意味いいですね。やっぱね、
最高の親孝行です、ね。
90年代初頭ドイツっていうと、うん、はい、あれですよね、東西
ドイツ、はい、うん、された直後ですね、はい、1年後ぐらいに向こうに行ったんですけれども、うんうん、まだまだ国内が混乱してたっていうか、やっぱり東西の格差がすごく大きかったですし、はいはい、統一とは言ってもやっぱり東のシステムはもうそこで終わっちゃって、うん、資本主義の方に吸収合併される形でしたよね。だから東の人から見ると法律も西のものになるっていう、それまで受けていた教育もこれからは全くね違ったものになるっていう、あとこう職業訓練を受けてきたことも役に立つのかどうかっていう、ものすごく大変なことだったんですよね。だから統一すればバラ色の生活になるかと思ったけど、うんうん、いや実は、うん、東の方は国営企業は競争力がなかったり、ね、うんうん、失業者が増えてしまったりとか、はい、それまでもらってた年金では生活できなくなるとか、はい、結構大変な時期に、
もう文字通りの社会不安ですね、本当にね。
そうですね、うんうん、はい、年齢の高い人ほどやっぱり不安も大きかったと思いますし、うんうん、当時ユーゴ内戦もあったので、はい、ヨーロッパの中でも難民がドイツに来ていたりとか、
そ
いろんな意味で不安定な要素がありましたね。
そこまでね、激動の中でお子様も連れて、うん、お母様も一緒に、何がそんなにモチベーションとか突き動かされたんですか。
う
ん
う
ん、
そうですね、私学生結婚して子供を早く産んだので、もう留学無理かなと実は思っていたんです、うん、でちょっと諦めかけていたんですけれども、ある時その奨学金の試験があるっていうのが、壁に貼ってあって、そこにたまたま夕日が当たってて、うん、パッと目がいったんですね。そしたらまだ自分の年齢でもその奨学金試験を受けられるってことが分かって、うんうん、あ、今年が最後の年じゃんって思ったんです。それで急に、あ、やっぱり行きたいなって思って周りの人に話したら、はい、いいよって言ってくれて、うん、試験受けれることになって、受けたら奨学金もらえることになったので、もう本当お願いします、行かせてくださいっていうことで、うんうん、はい、
すごいですね、そのこう光がこう典型というか、
そうなんですよ、それが本当忘れられない、うん、夕日が当たってただけなんですけど、
う
ん、その目はそこに
導きの光かのごとく、
すごいラッキーでしたね。いいね、行く決心してよかったなと思いました、うん、
かっこいいです、
ね、実際でも行ってみて、その当時のドイツ、例えばその、うん、勉強する環境として、あるいはその子育てをする環境としてってのはどうだったんですか。
う
ん、
そうですね、私が行ったのはハンブルクで西の方だったんですけれども、うん、はい、うん、周りの人は近所の人もすごく親切で、子供に優しいし、うんうん、子供は、その時、まあ、小学校の低学年だったんですけれども、子供は日本人学校があったので行かせたんですね。それでその間に勉強するという感じで、うんうん、大学に行ったりしていました、うんうん、はい、でも母も来てて、母は最初家の中のことはやってくれていたんですけれども、はい、外にはね不安で出れないというか、言葉が分かんないから、全部私が通訳しないといけないって言ってたんだけど、うんうん、母も1年近く滞在するうちにだんだんこう大胆になってきて、で向こうの人に家庭教師についてもらって、うんうん、言葉も少し勉強して、最後の方は母は一人で日帰り の遠足ぐらい行けるようになってきて、うんうん、切符の買い方も分かって、うんうん、買い物もできるようになって、うんうん、母もすごく自立して、それは良かったな、楽しんでもらえて良かったなと思いました
。お母さんにとってもね、なんか新たな
冒険ですよね。
そうですね、で父が訪ねてきて、夫婦でヨーロッパ旅行、その下の町に行ったりすることができたので、はい、思い出にはなったかなと思います、はい、う
ん、勉強的にはいかがですか。それこそドイツ そのフェミニズム事情というのは当時はいかがだったんですか。
そうですね、私がハンブルクを選んだのは、ハンブルク大学に有名な女性の教授が3人いて、うん、結構フェミニズム文学研究が盛んな場所だったからなんですね。
なるほど、
はい、うん、なのでそういう意味でも行けてよかったです、うんうん、助手の人も女性でしたし、うんうん、学生も優秀な女性の学生がたくさんいて、うんうん、でそのインゲ・ステファンさんっていう、この、はい、最女の運命の著者でもある方は、うん、 お子さんもいらっしゃって、うん、私はなんとなくこう大学教授になってる人ってあんまり子供いないかなと思い込んじゃってたんですけど、はい、インゲステファンさんの家に初めて電話したら、うん、あの幼い男の子が電話に出て、あ、お子さんいるんだと思って、お会いした時にお子さん何人ですかって聞いたら3人っておっしゃって、働きながら育ててるっていう意味では、うんうん、あの私のこともすごく理解して背中を押してくださって、もう今もだからドイツのビッグシスターというか、あのお母さんみたいな感じでお世話になりっぱなしです。
そうなんですね、はい、じゃあその当時のヨーロッパの中でも進んでる場所ではあったんですね、
ドイツの中では、はい、フェミニズムの文学研究ではあのトップの場所だったと思います、
うんうん、あまりドイツでフェミニズムっていうのがこの本と出会うまではあんまりちょっとイメージはなかったですね、
そうですね、そうですね、アメリカとかね、フランスだと有名なあの、ね、理論家とかもいらっしゃいますけど、確かにそういう意味ではドイツはちょっと後追いのところもありますが、でもやっぱりフランスが近いっていうこともあり、またアメリカからも情報をたくさんあのもらっていたので、あの堅実な研究をしている方々はいらっしゃったと思います。でインゲステファンさんもその一人でした、
なるほど。
ドイツ社会全体としてはどういう、 こう雰囲気とか構造なんでしょう、そのあたり。
そうですね、あのまあ、今はドイツの首相はメルケルさんですよね、でもメルケルさんが首相になる前は女性にやらせて大丈夫なのかみたいなね、やっぱり政治の世界もちょっと、あの男の方中心だったとは思うんですけれども、メルケルさんがもう15年ぐらいあの首相の座にあってすごくうまくまとめてると思うんですね、まあ、あの批判されたりする部分もあるけれども、やっぱりとっても安定感のある首相で、しかもまあヨーロッパの中でも EU のリーダー的存在ですよね、だからあの彼女の功績すごくあって、であのまあ、彼女を見ていてもあの、女性はちゃんとやっていけるんだっていうことがすごく分かる、いい例になっていると思いますし、
移民のこととかに関してもすごく進んだ ね、
そうですよね、人道的な決断をされて、
ね、人道的だし、あとコロナの時のコメントがもう、
説明がね、よかったんですよ、
いやもうね、これだからその同じことをやるにしても、これが言える人と言えない人っていうか、言えるトップと言えないトップ、いやなんかすごくね、感動すると同時に非常に情報に情けない気持ちを
痛感してしまいますね、
翻って日本ではというところではちょっとね思ってしまいましたけどね、
はい、でもとはいえメルケルさんが首相になられたの15年前で、この本が出たの25年前、
そうなんですね、
それでも10年も、もっと前に、
そうですね、はい、そういう意味では、でも当時はやっぱりこういうフェミニズムの本がドイツで次々に書かれていた時代でしたね、80年代からもういろんな本が出ていた時で、であのインゲステファンさんはこの本実は最初あるラジオ番組のために書かれたっておっしゃってたんですけれども、あの一般の方に、あの知っていただくためにまあ伝記をあの書いたっていうふうに言っていたので、今日ラジオでこのことが
話してきてすごく
嬉しいです。ちょっと鳥肌立っちゃいました。
確かに、でもその、あのなんていうかな、フェミニズム その根本的ないろんな問題を考えるにあたって、やっぱり誰もが知る偉人 その、妻というところを考えるのすごく、まあ、入り口として、ね、キャッチーですもんね、やっぱね、
そうですね、
分かりやすいし、あとやっぱりドイツでもなんかその日本 のいろいろこうフェミニズム その皆さんとの出会いもあったとか、
そうなんです、当時ちょうどあの上野千鶴子さんがボン大学に来ていらっしゃって、ハンブルク大学にもあの訪ねていらっしゃったことがあり、私はあ上野さんがあのドイツにいるならちょうどいい機会じゃないかと思って、講演をお願いしたら心よく引き受けてくださって、はい、あのインゲステファンさんと上野千鶴子さんはなのでお会いになったこともあり、その出会いはとても良かったですね。あとハンブルクにあの田和田陽子さんっていう、あの日本語とドイツ語で作品を書いていらっしゃる、今あの活躍中の作家の方がいらっしゃるんですけれども、彼女ハンブルク大学の修士課程を出ていて、あの年も近いので、あと住んでた場所も近くて、あの大変お世話になり、今もあの進行が続いています。
なるほど。いや全然僕その分かってなかった、ハンブルクって言われてもいまいちね、こうイメージが湧かないぐっていうの
ドイツ事情、
無知な感じだったんだけど、すごくこう本当にいいところにいい時期に行かれたというか。
そうですね、はい、ハンブルクは港町で、あのビートルズがね、有名になる前に活動してた町でもあるんですけれども、ちょっとこう開けた感じですよ ね、リベラルな町だと思います。
そういうところもあるんですね、なるほどね、はい、 はい、いやということでもう、ね、松田さんの経歴自体がまずね、松永さんの経歴自体がね、もうめちゃめちゃ面白いですよね。
そうですね、
本当に勉強になります。そうということで、じゃあその本の話いってみましょうかね。
そうですね、いよいよ復刊ということですけれども、うん、あ、ちなみに日本のこのジェンダーギャップ指数というところがちょっとデータが今手元にあるんですけども、はい、2019年ではジェンダーギャップ指数121位、ドイツは一方で10位、
はい、
何も違いがあるんですね。
すごい差がありますよね、うん、しかも日本って毎年ちょっとずつ下がったりしているんですよね。とても残念ですが、うん、ドイツは10位で上の方にあって、やっぱり北欧と近いこともあって、北欧は非常に女性が活躍していますし、政治のリーダーも女性が多いと思うんですけれども、そういう人権意識はドイツの方がずっと高いと思います。
なんか兵役のシステムがちょっと変わって、
そうですね、はい、以前は男性が兵役に行くっていう、義務があったんですけれども、それも国際情勢の変化とかもあって、何年か前に、兵役義務が廃止されたっていうことも私は関係がちょっとあるかなと思うけど、その男性だけが兵役の義務を負うっていうのは、じゃあ女性はやんなくていいのかとかね、ちょっと男性だけに責任を負わせていることだったかもしれませんが、
兵役がある国に、ね、出る議論ですよね、
うん、そうですね、はい、亡くなって志願性だけになったな、
それによって
良かったなというふうに思います。
よりその、はい、まあ、ジェンダーギャップというかフェミニズム的な議論的にはプラスということですよ ね、 やっぱね、
そうですね、はい、はい、
ね、にしてもね、別に兵役もないこの日本がね、どうしたもんかっていう ね、
そうですね、専門職とかがだいぶ少ないみたいですね、日本は数値的に見ると。
なおさらこの当時にドイツでフェミニズムに関して学ばれてたということは、やはり日本よりもたくさん得るものがあったんじゃないかなというふうにも思うんですが。
そうですね、当たり前に活躍している人たちを目の当たりにしたので、はい、でドイツでドイツ語を喋ってる時って、結構ドイツ語って主語をはっきり言ってはっきり喋るんですけれども、そういうのも私はすごく気持ちが良くて、日本に来るとこう敬語があったり、ね、結構その上下関係を意識したりもしますよね。
ルールもいっぱいありますからね、
はい、ドイツのオープンな人間関係
議論にも向いてるというかね。
そうですね、
確かに5本を読んでてもすごく力強い言葉がたくさんあったので、
イングステファンさんもそういうふうに、ね、書いてるんだと思いますけれども、はい、ありがとうございます。
なるほど、
いや、はい
はい、ということでですね、引き続き、なぜ偉人は男性ばかりなのか、歴史に名を残した男たちの陰で最初の運命はどうなってしまったのかを引き続きお送りしてまいりますが、
はい、ということで、はい、まあ、その最初の運命、こちらの本では、偉人たちの陰に隠れてしまった女性たちを知る手がかりとして、本当に彼女たち自らの言葉というかね、日記であるとか書簡であるとかっていうところの言葉、はい、本当に彼女たちが直接書き記した言葉という、また本当に心の叫びというか、
そうですね、はい、もうなんかそれを読むたびに、うわー、なんでこの言葉を拾え、今だからこそ、こうなんか呼び起こして、今だからこそ声を大にして彼女たちの言葉を、伝えたいってこう思う気持ちがどんどん芽生えてきます。今ここにいてくれたらどうだっただろうかって勝手に想像してしまいました。
ね、だからどれだけこう外に届けたかったという言葉をちょっとね、まさに本来ラジオでやる企画だったということですから、
はい、
ぜひちょっと日比さんにですね、その皆さんのね、声というのをですね、ちょっと朗読でとある、方のですね、
はい、
はい、文章というかね、ちょっと読んでいただきたいと思います。
はい、ではお伝えしてまいります。どうして女性の天才はいないのだろうと私はこの頃考えています。作家にも画家にも作曲家にも女性の天才はいない。それは力のある女性たちがその情熱と能力のすべてを家族や愛する者、夫のために、そしてとりわけ子供たちのために浪費してしまっているからなのです。彼女の能力は枯れてしまうか、きちんと成長することもなく、目の内に積まれてしまうのです。子供を産み、教育し終わると、芸術的な欲求が芽生えますが、目覚めますが、それからではもう遅いのです。もう物にはなりません。結婚していない女性たちはしばしば精神的、芸術的能力を発揮しますが、こうして芽生えた才能もその人限りで、次の世代には受け継がれません。独身の女性たちは子孫を後に残しませんから。
はい、ということで松永さん、こちらは、どなたが残した声でしょうか。
はい、 戦争と平和やアンナカレーニナでも知られるロシアの小説家トルストイの妻、ソフィア・アンドレイエブナ・トルストヤの書いた文章の一節です。
まず僕恥ずかしながらこの本を読むまでやっぱりトルストイの、ね、奥さんっていうところに、うん、やっぱ知らん、ま、全く知りもしなかったぐらい
だから、ね、なんかよくね悪い悪妻っていうことでね、あの名前が出たりするんですよね、うん、あの夫婦仲が良くなかったり、あの、うんうん、トルストイが家出するっていう事件があったりして、うんうんうん、あの奥さんが悪いんだっていうことになってたりするんですけど、
というそのトルストイの、ね、妻ソフィア、
はい、
うん、さらには先ほどね、はい、書かれた文章以外にも、
そうですね、独身時代の終わりにこんなことを綴っています。こちらもご紹介します。私の自我は空間や時間に支配されず、自由で限りなく万能です。独身時代の最後の日々は特別な生命力と内的な感動によって貫かれていました。しかし結婚して30年近くが経ち、ソフィアはこんなことを書くようになります。私はまるで自動機械のように生きている。歩き、食べ、眠り、湯みし、清書して。私生活はなく、読んだり遊んだりじっくり考えることもできない。ずっとこんな生活なのだ。これが生活と言えるだろうか。実のところ私には生活などないのだ。
はい、ということでソフィアさんね、うん、
ま、同じ人とはちょっと思えないくらいの、
ね、うん、生活に圧迫されてというかね、うん、ところを書かれてますけど、まずこのソフィアさんどういう方だったんですか。
そうですね、あのお医者さんをやってるお父さんのところで、育って、まあ、3人姉妹の真ん中だったんですが、うん、モスクワの社交界で大いに注目を集めていた人なんです、うん、で芸術に強い関心を持っていて、16歳で小説を書いたりもして、まあ、今日記から読んでいただいたんですけれども、日記も、ね、定期的につけていた、まあ、文章が書ける方だったと思います。教養のある女性だったんですが、でその彼女の小説を読んだトルストイに熱心な求婚を受けて18歳で結婚したわけですよね。
トルストイも最初はだから彼女の才能に惚れてるわけですよね。
はい、そうだと思うんですけれども、まあ、でもその後13人の子供が生まれるってすごい、ね、ことですよね。だから大変だったと思いますけれども、うん、もうそれで手一杯で、まあね、30年近く経って結婚生活にもかなり、ね、失望した
13人。しかもそれでね、当時だったらその育児的な手伝いもね、別に旦那がしてくれるわけでもなく、
うん、ね、まあ、あの貴族だったのでね、お手伝いさんはいたかもしれないですけど、でももう身体的にも結構大変ですよね。でトルストイの方は、まあ、アバンチュールっていうか、まあ、恋人がいたりして奔放な生活を送っていたということで、夫婦生活もあの不安になってしまったということですね。
トルストイのそのアバンチュールさっていうのも正直今まで知らなかったので、ちょっとゲっていう表現もたくさんあって、
はい、う
ん、
はい、そうですね、なんか晩年はね、あのすごくあの、まあ、高潔な人として知られるようになるんですけれども、やっぱり、まあ、あの貴族社会の中で、あの奔放に生きた部分もあるのかなと。
要するにやっぱ当時 の, その特に金持ちの男性が持ってる権力と自由っていうのがやっぱりもうね、そこがもうデフォっていうか、とこはやっぱあるんだろうね。
そうですね。
にしてもね、立派な小説書いて、なんか偉そうなこと書いてるくせに、どうやろうってね、やっぱ。
本当ですよ。
あと、トルストイ、そのソフィアさんとトルストイの関係に限らず、その最初は、その男側も、その女性のその才能、まさにそこに惚れ込んで、なんならその一緒にね、あの一緒にいいことしよう、なんかこう、新しいもの作ってこようみたいな、科学にせよ、その文学にせよ。なのに途中からなんか急に、なんかはしご外しちゃうパターンが多いですよね。
確かにそうですね。子供生まれたりすると、うん、だんだん夫は家に、ね、帰らなくなりみたいなパターンは多いかなと思います、
うんうん、あと、まあそれこそ嫉妬しだしたりね、その才能の方に、ね、これ一番ひどいけど、はい、本当にそれは、
うんうんうん、そうですね、うん、でその妻の方はちょっと家庭に閉じ込められてしまったり、はい、もう活躍の場が与えられないっていうことなんですよね、うんうん、妻が夫をサポートする例はあるけど、うん、まあ、この本の中で逆の例がないですよね、
はい、いやそれどころか最終的には女性側はその、うん、まあ、まさにソフィアさんもそうですけど、うん、精神を病まれてしまったりして、うん、あの社会からはそのむしろこうなんていうかドロップアウトというか社会からは埋もれていってしまう方に、うんうん、行きがちじゃないですか、
はい、そうですね、はい、
これはひどくないかなっていう、うん、本当に、まあ、本当に胸くそっつうか、
ね、 なんでこんなに才能もあって周りもおそらく認めていた、うん、でトルストイ自身もそれが魅力だったと、でも結果として悪才として見られてしまうのはなぜなんでしょう、
そうですね、まあ、夫婦生活うまくいかなかったっていうことが大きいと思うんですけれども、もう完全にすれ違いになって、あと彼女の声が、まあ、今日記を読むとすごく聞こえてきますけれども、この日記も、まあ、当時はそんな人に読ませるためじゃなかったかもしれないですし、分からなかったんだと思いますよね、
やっぱりその声がでかい方の声が、
そうですよ ね、結局夫婦生活うまくいくためのサポートができなかった妻だというふうに夫婦関係だけを見てみられてしまったってことなんですよね、
そうなんですよね、で電気、男の人の電気は、まあ、男の人目線で書かれていることが多いので、そうすると、まあ、悪妻になっちゃうわけですよね、
なるほど、
この資料を見つけたのも、まあ、あの書かれてましたけども、作者のインゲスもすごい素晴らしい努力とされてますよね、
そうですね、でも多分ヨーロッパでいろんな資料が掘り起こされてきてる時だと思います、そういう忘れられた女の人、ね、あの才能ある人がいたんだっていうことが、やっぱり80年代からいっぱいこう出てきてると思います、
ね、はい、ね、ということでちょっとね、まだまだこの本 ね、いろんな方使われてますからね、続いて、出てくる才女はどなたでしょうか、
はい、作曲家ローベルト・シューマンの妻クララ・シューマン。無力感が私を捉えて離さない。自然は私にもっと多くの力を与えてくれたのではなかっただろうか。それでも私が自然の力をうまく使えないだけなのだろうか。私が何も成し得ず、自分の人生の重点を私自身の中ではなく、他の人々の中に探さねばならないなんて。
はい、ということで、ローベルト・シューマンの妻クララ・シューマンということですけど、あのシューマンとね、その奥さんクララって結構夫婦として割と有名夫婦っつうか、
そうです ね、
いいカップルみたいな、
そうそうそう
そう、そうですね、理想作曲家と、はい、ピアニストっていう
語られがちですけど、これやっぱでもこの本を読むとだいぶまた印象が変わってくるあたりですよね、
先ほど伝記は男性的目線で書かれてるってあのおっしゃってましたけれども、あの小さい頃私あのシューマンの伝記を漫画で読んだんですね、それもピアノのレッスンの直前だったので、なんかすごい感化されちゃって読んでたんですけど、ただその漫画の中に登場するクララの顔がずっと悲しい顔をしてたんですよ、
そうですか、
でもクララはいい妻だいい妻だ、クララのおかげでシューマンがなんとかあの成功できたっていう風に伝記には書かれてたんですけど、幼な心にクララ辛そうだよって思ったのをすごく覚えていて、
鋭いですね、
これって何なんだろうって思ってたんですよね、
いやクララ本当に苦労したと思いますね、であのクララはあのもともとお父さんがピアノの先生で、もうあのお父さんにすっごく仕込まれて、英才教育受けて、もう天才少女って言われていたんですよね、でも同じようにお父さんのお弟子さんだったローベルトと出会って、まあ、彼と恋愛関係になって、まず結婚にもねすごい反対されていますし、
そこがまたちょっと何か、
あ、そうですね、お父さんとしては、まあ、お父さんも自分の作品として娘をね手元に置いときたいっていうのもすごくあったと思うんですけどね、俺のもんだって思ってたのに、あの他の男に持っていかれてっていうのもあったと思うんですけれども、あのクララ・シューマンはローベルト・シューマンのまあ良き理解者であり、まあ、彼の作品を演奏することによってまあ世に広めることもできた人だと思うんですけれども、やっぱりあの経済的な苦労がすごくあったと思いますし、あと子供もたくさん生まれて、やっぱりそっちもね大変だったと思います。そしてまあローベルト・シューマンも伝記にも出てきてたと思うんですけど、最後ちょっと精神的にねものすごく不安定になってしまって、だからローベルトシューマンがクララシューマンを支えるってことはもうねあまりできなかったんじゃないかと思うんですよね。でクララシューマンはなんとか子供を育てながらその一家をあの経済的にも、あの なんとか維持していこうというふうに、まあ、頑張ったと思うんですけれども、
かなりたくましく働いてらっしゃいましたよね。
そうですよね、うんうん、はい、うん、
これでもその、ローベル・シューマン、そのいわゆる僕らが知るシューマンの方も、うん、あの要は最初はかなりその、まあ、アーティストでもあったわけで、クララさんも、
う
んうん、その関係性、対等な関係性っていうところに、
う
ん、
そうですね、
それなりにこう、はい、あ、全然ちゃんとしてんじゃんっていう、 こう、うん、言葉も残ってたりするんですよね。
そうですよね、うん、はい、あの彼女 の、 その才能を、ね、認めて、うん、あの一緒にやろうっていうふうに、ね、うんうん、最初は言ってくれてたんですけど、うんうん、やっぱりこれも子育てとかが始まっちゃうと大変なんじゃないですかね。そのクララさんがかなり作曲もしていたんだけれども、うん、作曲するにもやっぱりその自分の時間って必要ですよね、うんうん、あの、うん、生活に時間を取られてなかなか集中もできなくなりっていう、
ね、本来ならだから公平なんだったらこの時間は僕が子供の見るから君がその創作活動してとかそういう、そ
こまで行って
でもこの時代になかなかそこまでの、ね、発想は誰にもないっていうことかもしれないですね。
そうですね、
あとやっぱその強いお父さんの下で、こう、英才教育的にね、こう、ガッと、要するに父のイズムを注ぎ込まれた娘さんっていう、父、娘関係っていうところもやっぱこういう、ここには関係してる、
はい。そうですね。はい。あの、彼女は一生お父さんには感謝するって言い続けたんですよね。
正直話を読んでると、感謝し、できるのかなってぐらい、もう本当にストリクトに練習をされてたようですよね。それでも、ってことなんですよね。
そうですね、まあ、そうやってでもピアニストとして世に出してくれたっていう、ね、気持ちがあったのかもしれないけど、お父さんはお父さんで、まあ、クララをにコンサートさせることで、まあ、収入も得て、うんうん、あとお父さんが持ってるピアノ工場のピアノも売ることができたっていう、うんね、ちょっと商売道具的にもね、うんうんうんうん、使っていたところはあるんですけれども、
僕はだからすごくこのその父娘関係とそのあれで考えて、あ、そうだよねと思ったのは、いわゆるバージンロードっていうの で、
そうなんですよ、
お父さんが娘さんをこ連れてくる、はい、で、うん、新郎に
渡す、
そう、ね、この儀式、そう、はい、という
引き継ぎ儀式ですもんね、
男性と男性の間でね、そうなんですよ、はい、
だから、うん、そうか、なんじゃそれやってやっぱこう、
そうですね、
思っちゃいますよね。
母親は一緒に、ね、バージンロード行けないっていうのもいいですよね、
手前で、ね、はい、退散せばならない、
そう、そうなんですよね、
非常に普遍的な、ね、はい、儀式だったんだなっていうのはすごく、いや、意味を考えず見てたけど、
そうなんです、うん、本を読んで気づかされました本当に、う
ん、でもそれだけやっぱりそのクララさん の、 その作曲の才能とかもシューマン自身も認めてたりして、
はいね、はい、そうなんです、うんうん、あのクララ・シューマンについてはあの最近かなりこう再評価が進んでいて、うん、あの彼女が作曲した曲の CD なんかも、ね、出ているんです、
ということで、まあ、今後もね、なんかいろいろ資料とかってこう、ね、まだまだまだまだまだこういう人いっぱいいるんだろうな感がすごいしますよね、はい、ということでちょっと時間もいけるんじゃないこれ、
そうですね、は
い、
もう一
ついきましょうよこれ、ね、はい、続いての最初いってみましょう。
アインシュタイン最初の妻ミレバ、
これ僕ね、アインシュタインエピソード結構今回読んでて
えぐられました
がっかりみたいな
本当に
とこでもありましたよね、比較この今までのあれからすればかなりその全然近代現代の話でもあるから、
しかも今まではこう文学、まあ、音楽と、まあ、いわゆる芸術的な観点の部分というところで見てきましたけども、今度は研究というかね、うん、学の部分でもこんなことがあったのかということで、はい、ちょっとこんな会話がありました、うん、ご紹介します。私がいつか結婚することになるかどうかわからない。私は女でも男のようにキャリアを積むことができると思うの。非常に見ればね、
う
ん、この研究にも熱心で
そうですね、
たわけですよね、うん、
はいはい、
しかし結婚後二人の子供を産んだ彼女は当時の手紙にこんなことを綴っていました。夫のアルベルトはそうこうする間に有名な物理学者になり、物理の世界では非常に尊敬もされ賛嘆もされています。彼は疲れることなく自分の研究課題と取り組んでおり、ただ研究のために生きていると言っても良いほどです。
まあね、その打ち込むのは結構なことだけど、うん、そのね、ミレバさんご自身とね、うん、本当は科学者としてのキャリアが本当はあったのにという部分ですよね。
しかもとても優秀だった、うん。なんかこの言葉から自分がもうできなくなってしまった悔しさというのをなんとなく感じますね。うんうん、
はい、はい。これ、まあ、アインシュタイン、もちろんね、相対性理論もろもろね、あの、有名でございますが、ミレバさん、どういう関係だったのかを。ぜひ解説お願いします、
はい、あの大学で出会ったんですよね、うん、であの当時、まあ、チューリヒ工科大学だったかな、そこではあの女性が学ぶことができたんですけれども、うん、あの ミレバさんは、ただ一人の女子学生、そのアインシュタインがいたクラスでは唯一の女子学生だったんですが、アインシュタインとまあ気が合って一緒にまあ論文読んだりとか一緒に勉強するようになるって、うん、でもこれってあの今の大学でもありそうなことですよね、
とても微笑ましい関係ですよね、
そう出会って、そうなんですよね、はい、でまあ恋愛関係になるんですけれども、うん、そうですね、結婚はあの双方の両親から反対され、あのこの本には書いてあるんですけど、うん、まあ、結婚前にもあの妊娠して、うん、そのためにミレバさんは大学をちゃんと卒業できなかったっていうこともあるんですよね、うんうんうん、でもあの共同研究のパートナーとして彼女は、うん、あのアインシュタインと一緒に、仕事を続けて、最初はあのミレバさんの名前も、うん、論文に、まあ、並べられていたんですけれども、はい、まあ、次第にそれも消えてしまい、まあ、アインシュタイン一人の業績としてどんどんそれがあの世界的にあの知られるようになって、1905年があのアインシュタインにとっては奇跡の年って言われてるらしいですけれども、あのノーベル賞の元になった相対性理論をはじめいろんな重要な論文が出た時で、まあその時結婚して3年目だったんですよね。でミレバさんのまあ協力っていうのも大きかったと思うんですが、でもまあ彼女は見えない存在になってしまい、まあやっぱりこう家庭で子供と一緒にいるっていう感じで、うん、そうですね、で、うんうん、あのまあ、その後、うん、アインシュタインの方から、まあ、ミレバさんに離婚を求めるっていうね、距離を取られてしまうっていうところが、
うん、いやー、まあね、最初はそのね、あの女でも男のようにキャリアを積むことができると思うっていうふうに希望を語ってた方で、実際にその、うん、その能力もあって共同研究されてた方が、でまあそのいろいろ反対してたのは、要するに彼女がいわゆる華やかなタイプではない、
そうですね、
あるいはアインシュタインより年上であるとか、はいは
い、そうですね、地味なあの感じだったのかもしれません。あとちょっとあの足に障害があったっていうことも、ね、あの書かれているんですけれども、うんうん、それでまあアインシュタインの、実家の方では、うん、あの子はあなたにふさわしくないっていうことを言っていたり、うんうん、結局アインシュタインはミレーバさんと別れてから自分の親戚のもっと社交的な女の人と、うん、まあ、再婚するんですけども、
でそうこうで、その時にはもうミレーバさんはその研究者としてはだいぶブランクも空いちゃってるし、
うん、そうですね、戻れない状態ですよね、
はい、これは、うん、やっぱそのね、うん、
なんかそのパーティーのなんかこのサーブとかそういうケアとかがあまりできない人だから合ってないんだって言われ続けた、でも元々
研究者ですからね、
研究者ですし、おそらく正直ミレバさんの方から惚れてやったぐらいの勢いでもいいんじゃないかってぐらい、それぐらいもうすごく熱心な、あの先進気鋭なもうね素晴らしい研究者で、才能あるからこそお互いが惹かれ合ったはずなのに、才能を嫉妬し合い、そして打ち消し合うっていうのは、これはでも時代のせいにしてはいけないなというふうに思いますね。
マリー・キュリーの例はありますよね、夫婦で研究もして、
確かに、
はい、だからうまくいった例もあると思うんですけれども、まあ、彼女はちょっとあのそういう場を与えられなかったという、
やっぱアインシュタインがその世界的な評価をこう高めるに従ってやっぱりこうスポットが当たっちゃってこう、ね、大人デビューは立ちが悪いっていうか、こうちょっと浮かれちゃったのかな、分かんないけど、にしてもこんなアンフェアな話あるかっていうね、ちょっと本当に
ちょっと衝撃でした、ね、
しかも全然要するに現代の話だから、
そうですよ、でさらに全くそのミレバさんのことについて知られていなかったということ、
ね、は
い、
そうなんです、はい、
私も知らなかったということ
ですよね、
そうですね、いや私も翻訳して初めて、はい、あの詳しく知って、あそうだったのかと思いました。
つくづくインゲ・ステファンさん、この本当に重要な仕事されましたよね、その人類史上のさまざまな、まあ、芸術域もそうですし科学もそうですけど、そういう域のなんていうかな正確な歴史っていうかね、あの把握でもある、あるわけだから、
そうですよね、
これめちゃめちゃ重要な話よっていう、
それを日本語訳にしていただいてありがとうございますという気持ちなんですけど、
ちょっとありがとうございます。
訳でちょっと気になったのが、はいはい、あのアインシュタインがミレバに宛てた手紙の中に、はいはいはい、いろんな愛称が出てくるじゃないですか、あ、そうですね、後から、はい、後から振り返りますと、はい、なんでそんな呼び方されなあかんねんみたいな、私はなんで豆だぬきっていう言葉があって、はい、豆 タヌキって褒められてんのかなと思ったんですけど、これはどうやって訳されたんですか。
あ、そうですね、これはでも彼女が自分でアインシュタインへの手紙にサインするときにそうやってサインしてるから、
自ら豆
ヌキっておっしゃった、受け入れてるあだ名だと思うんですけれども、これはちょっと変わったドイツ語で、多分著者に意味を聞いたと思いますね。でもダックスっていうダックスフントの元になっている、アナグマを、小さくした感じの、
じゃあ可愛らしいものなんですね、
はい、そうですね、
あ、よかった、
一応そうです、はい、
実際では
ない、なんでタヌキなんか言わなきゃあかんのや
おい、やめなきゃ
ちょっと可愛らしい、
そういう意味じゃない、
はい、入ってると思います。
アインシュタイン、ちなみにそのね、離婚して、はい、そのでそのミレバさんが歴史の影に埋もれた後に、はい、ちょっとどういうつもりなのか分かんないけど、ノーベル賞で取ったお金を送るという、
それはいいことしましたよね、それで多分離婚の時の条件だったっていうふうに聞いています。すぐにお金をあげることができないので、ノーベル賞取ったら賞金あげるって約束したらしいですけど、しかもその当時もノーベル賞取ることがほぼ確実と言われていたらしいので、離婚が成立して 2,3 年後に受賞されてるんです。
何にもしないよりはそれはね、
それは
マシだけどね、はい、それはね、でもなんかこう、なんだどうなんやの、金だけ渡すとか、
金で解決するみたいに見えなくもないですもんね。
ちょっとね、この本読んでるとそこはね、男性であっても憤りを感じる感じですよね。はい、ということで他にもいろいろ載ってて、僕はでもね、こうやっぱ順繰り見てて現代に近づくほどマシになるわけではなく、僕やっぱフィッツジェラルドなかなか衝撃を受けましたね。奥さんのね、ゼルダ・セイヤー、ね、フィッツジェラルド、
はいはい、作品をちょっとね、パクっちゃうとかね、
そうなんですよ、
そういうことも
ちょっと完全にパクっちゃってますもんね、
ちょっと完全にパクってますよ、パクるだけじゃなくて、そのゼルダさんと関係性が悪くなって、そのか、もう投げ合う言葉のひどさとかももう、はい、心削られるものがある、
お互いに、ね、傷つけ合ってますし、はい、ゼルダさんもちょっと、ね、はい、壊れてしまう、
はい、向こうは向こうでね、もちろん病んじゃってはいるんだけど、でもその様子もさらにこう、あれにしちゃって本人しちゃって、でまたさらにゼルダさんが病んでいく、だから、そのこの本で女の人が最終的に精神病院とかに行く率高すぎだろうっていう、
確かにそうですね、はい、
当時はだからその愛に押し込めるっていうかね、もう本当にそれこそ隔離っていうか、そういう扱いでの精神病院でもあると思うんで、
はい、
こんなだからっていうね、しかもそれがやっぱフィッツジェラルド、要するに読んだりしてるから、ギャッツビーとか、
そうね、そうそうそうそう、
どうしてくれちゃうんだっていう、
ね、
夜は優しとか読んでるわけじゃない、こっちはさ、
本当にそうですよ、ね、
どうしてくれんのってこう、
本当にでも本当にこの本で本当に蘇ってもらったら一人一人にこれを渡したいと思いました。こうやって本にできただけでも、彼女たちのこう思いというか声が少しでも救われたんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、はい、
でもこのタイミングでのね、その復刊でこういう形で届いて、はい、我々もこういうね、特集もできてお話を伺えてよかったんですけど、まずその最初に出版されてからこの25年という時間があるわけじゃないですか、その間に、はい、ここでそのインゲさんが、要するに掘り起こされたいろんな事実、この女性たちっていうのは、世界的にどうですか、認知っていうのは高まったんですか。
高まったと思いますね、インゲ・ステファンさんも新しい本のため の、言葉を寄せてくださって、かなり自分が本を書いた時と状況は変わったっていうことを言っています。で、カミーユ・クローデルについては映画にもなりましたよ ね、
イザベル・アジャーニがね、
あ、そうか、そうでしたね、
似てるんだってことに、この写真で、はい、私もびっくりしました、
はい、そうそう、カミーユ・クローデルの美術館が2017年の3月にフランスにできたっていうこともありますし、先ほど言いましたようにクララ・シューマンの CD がね、作曲された曲が改めて紹介されたりとか、そうですね、少しずつ知られてきたり、トルストイの奥さんの日記もね、こうやって読むことができるっていうのはやっぱり出版されたからだと思いますし、
まだまだこういう方向の研究はでも本当にね、さらに進むでしょうね、おそらくね、
そうですね、はい、電気というものが変わってくる可能性もありますよね、
そうですね、
はい、
ただ一方で現在ですね、そういうやっぱこういうその男性による女性側のそのなんていうのかな、立場上の搾取というか、で、当然まだ全然あり得る構図ではありますよね、
そうですね、はい、韓国文学のね、82年生まれキムジヨンっていうのが日本でも大変ヒットしましたけれども、あれ読んでると本当にまさに現代、あ、これあるあるだなっていうのがいっぱい、書かれていましたが、そうですね、
まして日本でね、そのフェアさの、そのジェンダーのフェアさっていうのと、これも世界でも遅れてる国ともなると、どうだから多分これ全然、例えば日本の文学界もしくは芸術界もしくはいろんな界、
いろんな界、
うん、
中
いあんじゃねえのっていうのはなんか思っちゃったりして、うんうん、
はい、ありますね、はい、日本でも、うん、あ、例えば上村松園さんっていう、うんうん、あの日本画家の方は映画にもなりましたけど、うんうんうん、やっぱり自分の師匠の方の子供を産まされたりして、はいはい、で、あのシングルマザーで育てながら絵を描いたっていう話もありますし、うんうんうんうん、いっぱい掘り起こせば
ですよ、ね、
あの日本でも出てくると思いますし、うんうんうん、まあ、現在もあるかもしれないけど、うん、でもそういうことがあったんだ、あるいはあるんだっていうことを知ってもらうだけでも、うんうん、あのいいと思いますし、はいはい、見る目が変わってくるし、うん、ね、その女性の生き方も少しずつ変わってくるかなと思います、う
んうん、はい、あとさあ、それこそ小学校とかね、その日比さんが読まれたシューマン電気じゃないけど、うん、昔電気とかって置かれてんの、うんうん、子供に置かれてんの昔のまんまじゃないですか、うんうん、これ聞かれてるのは先生方ね、一つちょっと教えるときなんかね、
う
ん、人バランス一さじ入れていただきたいですな。
このだからただの妻とか娘とか、うん、ではなくてパートナーだったり共同研究者であったりっていうような言い方をまず変えなきゃいけない、
うん、この本にはこう書いてあるけどねっていうこと
をね。
なるほど、そうですね、
その世代にちゃんと分からせれば未来はさらにちょっと明るくなったりしないかなってね。これ聞いてる先生方いかがでしょうか。はい、といったあたりでお時間来てしまいました、
はい、ありがとうございました。本当に改めまして松永さんが翻訳されましたインゲ・ステファン著の才能の運命はフィルムアート社より税込み、失礼しました、最初の運命、失礼しました、最初の運命はフィルムアート社より税込み2200円で発売しております。
ただどう
する、だって昔は8000円とかもっと高い時代があったんですよね。
古本でね高値がついちゃって、
なんか高値がついたみたいですね、私も連絡が あって知り合いの人からすごい高いからちょっと譲ってくれないとか言った時
に、ね、でもそれだけ読みたいとか思われている方が多かった本ということ です、ね、これ2200円で手に入る、これもただ同然と言わざるを得ないのが現状。そして、松永さん、お知らせことなどありますか。他に、
そうですね、外出自粛の期間なんですけれども、うん、新潮社からオルガという小説を翻訳で出しました。これベルンハルト・シュリンクの本で朗読者を書いた人の、うん、あの最新作なんですけれども、はい、これも女性を主人公にした、まあ、ちょっと大河小説風の20世紀を股にかけた、うん、でも庶民の女性でもすごくこう凛とした女性の生き方を書いて、うん、しかもミステリー要素もあるという、楽しんでいただける長編小説じゃないかなと思います。
松永さん、あれですね、現代ドイツ文学特集というかちょっとレクチャーも受けたいですね、よく考えたらね。
ありがとうございます。
全然分かってない領域でもありますからね。
あんまり、そうですね、圧倒的に英語圏のものが多いですよね、はい、あと最近韓国語のものとかたくさん出ていますけれども、
ちょっと、
はい、また機会がありましたら、
はい、ぜひぜひです、はい、よろしくお願いします。
続き学ばせてください。
ありがとうございます、
はい、ということであっという間にお時間ね、はい、しかしドスンとくる時間、日比さんもね、はい、とにかく
本当に感無量です。学ぶことがたくさんあったので、またこれ何度も何度も読み返して歴史を絶対繰り返さないようにしたいと思います、うん、い
や私どもこそでございます、ということで、なぜ偉人は男性ばかりなのか、歴史に名を残した男たちの陰で最初の運命は、バイ松永美穂さんでした。ありがとうございました。松永さん、
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。エーション
After 66 Junction、毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。